CBC 論説室の後藤克之です。今日は蒲郡市民病院看護局外来看護師長でいらっしゃいます広川雅人さんに災害支援ナースの実際の活動についてお話を伺いたいと思います。広川さんが災害支援ナースとして今回派遣されていらっしゃった期間と場所はどのようなところだったんでしょう。
1月の10日から1月の12日まで石川県の七尾市にあります矢田郷コミュニティセンターという避難所に支援の方に入らさせていただきました。
コミュニティセンターっていうと規模的には何人ぐらいの方がいらっしゃる場所でした。
当初700人ぐらいじゃないかっていう話だったんですが、私たちが到着した頃には約300人ぐらいの避難されている方々がコミュニティセンターの中にいたということになります。
そこでまず直面した活動の課題ってどんなところから始まったんでしょうか。
そうですね、最初はやっぱり現場を回るっていうことではなく、やっぱり現地の責任者の方々にやっぱりご挨拶をさせてもらって、我々がどういうふうなことを活動させてもらうのかとかっていったところをやっぱり最初に取り組みました。
現場でのその人のつながりを把握するっていうのはすごく大事なことなんですね。
そうですね、災害時においてはやっぱりその情報をと統制するといったところがとても大事だって学んできておりまして、やっぱりその誰に何を伝えればやっぱりうまくことが進んでいくのかといったところをやっぱり把握しておかないと、やっぱり情報が途切れ途切れになってしまう。そうするとやっぱり被災者の方々にはやっぱりいい支援がいかないのかなというところなので、まず一番最初にやっぱりそこに取り組むということは入った時にはやっぱりさせてもらうということになります。
そういった中で具体的な活動としては、広川さんが現地でなさったことというのは、被災者の方の生活を支援する上でどんなことが具体的には活動の毎日の内容だったんでしょうか。
比較的そのコミュニティセンターの避難所は整ってはいたんですね。仮設シャワーがあったり、トイレもかなり整っていたんですが、やっぱりずっと避難所っていうイメージ、ちょっと皆さんと想像してもらうと、いいかなと思うんですけど、やっぱりまだ雑魚寝の状態、床で寝てる方々が多かったんですね。で、そこでその先に入っていた介護の専門の方々が、支援に入っていた方々が、段ボールベッドが届いてるんだけど、なかなかその提供するには至っていないと。なので、我々看護職が優先度、どの方に優先的に配っていければいいのかなといったところをやってほしいと言われたので、初日から段ボールベッドといったところを提供していくという活動を始めました。
その介護の方が運んできた段ボールベッドを、じゃあ優先的にどういう方から使ってもらうかと、それはやっぱり看護師の皆さんの医療の立場からの判断というのはすごくこう役に立ったということでしょうか。
1点はですね、またやっぱり人員不足といったところが1点で、もう1つはやっぱり300人近い中でまだまだと5、60機しかなかったんですね。でそれをやっぱり配っていくとなると、やっぱりどうしてもそこには根拠が必要だっていう話があったので、そのために我々看護師が必要な方々といったところを選択をするっていう形。あともう1点はやっぱりその実は子どもの力もちょっとお借りしたんですね。避難されている子どもたちがやっぱり段ボールベッドを一緒に作ってくれた。でそこで我々が言ってもなかなかそのご高齢の方々はいい私だけはって言うんですけど、実は子どもの力ってすごい大きくてですね、で子どもたちが使ってよって言ったら、じゃあしょうがないねって話になって、でそこからやっぱりご高齢の方々に回っていくっていう形にはなったのかなと思うので、なのでやっぱり誰を動いてもらうかって言ったところはやっぱとても大事かなと思います。
優先順位の高い方っていうのはそういうちょっとこう動きに痛みを伴う方とか、あるいは高齢の方とかから優先的にってことになるんでしょうか。
そうですね、要支援とかっていうふうに言われている方々とか、やっぱりご高齢の方々はやっぱり優先的にやっていってあげるっていったところが大事だと思います。
あとはこうリスクの要因としては、こう被災して避難してるんですけれども、日頃から実は持病があって、でかかりつけ医から薬をもらっていたという人は、避難所で薬が切れてしまうということもあるんでしょうか。
そうですね、今回の避難所の中でいうと、皆さん大体お薬をやっぱり持参されている方々は多かった と思います。これは多分平時の訓練からされていることなのかなというところだと思うんですが、ただやっぱりそれでもと食事のバランスが変わったりとか、ただでさえ避難でのストレスがあって、まあ、血圧が高くなっちゃうといったところがあるので、まあ、そういった方々に対して声をかけさせてもらったり、まあ、逆に動かない方々にやっぱりより注目してちょっとこちら側から声をかけさせてもらうっていうと巡回っていうこともさせてもらいました。
そういう方々へのアドバイスとしては具体的にはどんなことをなさったんでしょうか。
アドバイスって言ったところではちょっとないんだと思うんですね。むしろその被災者同士でお話がなかなかできない、やっぱり辛い体験はっていうことで、やっぱりそれをお話を私たちが聞かせていただくことでその辛い思いが少し出るっていうだけでもやっぱりありがたいっていう言葉があるので、なのでやっぱりその看護っていうのは何かを提供するだけじゃなくて、そうやって話を聞くっていったところだけでも、まあ、一つは成立しているのかなというふうにちょっと感じました。
なるほど。やはり辛い思いを一人で抱え込まないで、まあ、言葉にして聞いていただくだけでも心が整理されてくる、はい、そこはやっぱり看護師さんのスキルが助けになるところなんですよね。
そうですね。看護、あと現場にいる保健師さんだとか、そういった方々がやっぱりいろいろ聞いて回ってくださると思うので、まあ、とても大きな活動内容にはなると思います。
そういった今回の災害支援ナースの活動体験を通して、いざ今度は私たちの地元に振り返った時に、まあ南海トラフ地震がいつ来るかわからないという確率が高まっているという専門家の指摘もある中で、広川さんご自身が今後の地元の医療に立ち返った時に何か教訓として伝えたいことがあったら教えてください。
はい、そうですね、まあ、私の中でいうと準備って言ったところは、まあ、しすぎることはないんだと思うんです。もう準備はしすぎればしすぎるほど私はいいと思うんですよね。逆にその準備が不足してるって言ったところ自体がやっぱり大きなやっぱり惨事を招くのかなとは思うので、まあ普段ね病院の中だけではなく、やっぱり町内会でね活動されてる方々っていったところも、まあ、できることなら今回の災害っていったところを少しこう教訓にしてもらって、まあ、準備っていったところにやっぱりこう重きを置いて日頃から活動していただければありがたいかなと思います。
ありがとうございました。はい。